皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。アドベント第2週に入りました。急に寒くなって体がびっくりしてますね。まあでも 平年ぐらいですか、これちょっと寒いですかね。やっぱクリスマスは寒くないとっていうと南半球の人に怒られますけども、あっちはサンタがサーフボードに乗ってくるそうですからね。さて今日は人となられた知恵というタイトルでお話をしたいと思いますが、今年はまあ神の知恵というね、シリーズでお話をいたしますけれども、まあ、そのことにちなんで、この、まあ、クリスマスとはこの知恵が人となった時であるということをお話したいと思いますけれども、まあ、聖書の箇所はヨハネの福音書1章の1節から18節であります。まあ、私はこの箇所から振り返るともう何度も説教しております。もしかしたら一番僕が説教している箇所かもしれません。それぐらい好きなんです、ここが。多分私が死んだ後、まあ、私のことはこのヨハネ福音書ばっかりしゃべばっかりじゃないけど、先生は一生が好きだったよねって、まあ覚えていてくださればいいかなと思うぐらい、まあ、好きなんですここはね。でも何回も私喋ってるんですけども、いまだになんとなく誤解されてる気がして、しつこくやるわけですけども、まず一章一節から十八節、少しずつちょっと飛ばしてますけども、お読みしたいと思います。はじめに言葉があった。この言葉っていうのはこの言語の言という字を言葉と新共同訳聖書は読ませてるんですね。これ当て字なんです。言葉ってやっても変換しません、この字には。まあそれなりの意味があるわけですね。英語の聖書だとこれはワードという言葉ですが大文字になってますね。人格を表す意味で大文字になってるんですけども、日本語の聖書、新共同訳聖書は言語の言という字を言葉と読ませて、新科学聖書はひらがなで言葉になってます。言葉は初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。アーメン。この箇所を分かりにくくしている最大の原因は、先ほどちょっと言いましたこの言葉と訳されている言葉ですね。ちょっとごちゃごちゃしてるんですけどね。皆さんもご存知だと思いますが、これはギリシャ語ではロゴスという単語なんですね。ロゴス、ロゴスっていうこの単語はもちろんその聖書の他の箇所では、いわゆる言葉、口から出る言葉と訳されているところが大半なんです。しかしこのヨハネの福音書一章に限って言うと、このロゴスっていう言葉は別の意味で使われているんです。 それは当時のそのギリシャ哲学の中で、このロゴスっていう言葉は宇宙を生み出す、あるいは宇宙を支配する原理という意味で使われていたんですね。宇宙の根源みたいなことです。でギリシャというとですね、神様大好きなんですよ。ギリシャ神話っていうといろんな変な神様がいっぱい出てくるじゃないですか。なのでそのギリシャ哲学においてはこの神がこの天地万物の源だって言わなかったんです。言うと誤解されるんでしょうね。でもロゴスが源だって言ったんです。要するにこのロゴスっていうのはそのギリシャのさまざまな神話というか神々のその背後にあるこの天地万物を生み出したその源というものがある。まあこれは平たく言えば神のことなんですね。神のことなんですけども、そのギリシャ思想において神っていうのはよりなんか人間に近い、まあ日本と近いですよね。ギリシャ哲学、ギリシャ思想の神っていうのは日本の感じと近いと思いますけど、なんとかの神、なんとかの神っていうのはいっぱいいるんですけど、それをはるかに超えるそのまあ本当の神っていうかね、その創造主なる神、この被造物を生み出した神、存在という意味でこのロゴスという言葉が使われていたんです。当時 の, そのギリシャ思想というかその地中海沿岸の人たちはそのことが分かってたはずなんです。彼らにとってロゴスって言えば、あ、それはこの天地万物の源だな、この支配原理だなっていうふうな理解があったようなんです。でヨハネはですね、このロゴスという言葉を後でも言いますけれども、その人となる前、まあ、受肉という言葉を使いますけどね、人間の肉体を取ったということで人となる前のキリストを表す言葉として使ったんです。でこのロゴスをどう訳すかということについては世界中の聖書が苦労してます。で有名な日本で一番古い聖書と言われているそのギュツラフという人が訳した聖書ですね、皆さんもご存知だと思います。三浦綾子さんの戒霊という小説の、その、元になったお話ですけれども、終わりの国の3人の漁師が、漁をしている最中にこの難破をして難船をして、なんとアメリカへ流れ着くんですね。でそこでいろんなことがあって結局彼らは日本に帰ってくるんですけど、その途中中国のマカオというところでオランダ人のギュツラフという宣教師に会ってですね、でギュツラフはこれから日本に福音を伝えるのに、日本語の聖書を日本語に聖書を訳したいと思っていた。でたまたまそこにその、3人の漁民っていうか漁師がやってきたので彼らの助けを借りて訳したんですね。でその彼らが訳した聖書がヨハネの福音書で一番最初で困ったわけですよ、このロゴスをどう訳すか、でもその時に選ばれたのが賢いものっていう言葉だったんですね。賢いもの、これを超える翻訳はまだないんです。逆に言えば、確かにこのロゴスっていうのは賢いものっていう意味なんですね。始まりに賢いものござるっていうんですけどね、で神をね何と訳すかというと極楽って訳してるんです、それもねギリシャ哲学と似てるんですけど、日本人に神っていうともうお地蔵さんからイワシの頭まで神じゃないですか、日本人はね。だからこのセオス、ギリシャ語の一つガッドはね神と訳しちゃいけないと、で極楽って訳してるんです。それもどうかなと思いますけど、まあでもそれぐらい苦労して訳してるんですが、だからこの賢いものっていうこのでもこの翻訳にはですね非常にいいところがあって、何かというとこのロゴスを人物として訳してるんですよ。言葉って言っちゃうと人物感が全くないですよね。でもここでヨハネはこのロゴスっていう言葉を人格を持った存在として表現してるんです。 ただ口から出る言葉だとか言語だとかそういう意味ではなくて、人となられる前のキリストを表現する、人格を持った知恵なる方っていう意味で、まさにこの宇宙の源、宇宙の支配原理として存在しておられた方という意味でロゴスという言葉を使ったんですね。なので、この今年のシリーズということでもないんですけども、知恵ある方っていう訳し方がそのロゴスっていう言葉には一番もしかしたら近いかもしれません。今回の共同訳には採用されませんでしたが、そのうちもしかしたら採用されるかもしれません。ロゴスは知恵ある方って訳すかもしれないです。訳してでも言葉と訳すよりははるかに近いです。このヨハネが表現しようとしたこのロゴスという言葉に持たせようとした意味としてはですね。でこれ知恵とやるとこうなるんですね。知恵と訳すとこの一章の部分を訳すとこうなります。初めに知恵があった、知恵は神と共にあった、知恵は神であった。この知恵は初めに神と共にあった、万物は知恵によってなった、なったもので知恵によらずになったものは何一つなかった。知恵のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、暗闇は光を理解しなかった。知恵は世にあった、世は知恵によってなったが世は知恵を認めなかった。知恵は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかった。しかし知恵は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。どうですか、なんか大きなクエスチョンマークがこの辺にある感じですけど、言葉って訳すよりははるかに多分ロゴスに僕は近いと思うんですね。この天地万物を生み出した方ですから、当然知恵そのものなんですよ。その方が、人となられたっていう、そのヨハネがここで言おうとしてるね、その話を、理解するには、私はこの方が分かりやすいような気はします、採用されるかどうか分かりませんが、ではその知恵とはロゴスとは何かということですよね。今言いましたけども、まず知恵は神であるということですね。初めに知恵があった、初めにロゴスがあった、ロゴスは神と共にあった、知恵は神であったと。初めに知恵があったと言ってますけど、この初めにというのは、この世界の始まる前ということですね、もう全ての始まりの前、永遠の始まりと言ってもいいかもしれませんが、この世界が始まる前という意味です。でその知恵は神と共にあったと書いてあるんですけども、この共にあったっていう言葉はですね、なんか神様がいて、そこの横になんか知恵がくっついてるっていう感じがしますけども、そうではありません。ここで使われている共にっていう表現しているこのギリシャ語の前置詞はですね、向かい合ってるという意味なんです。つまり対等だったということです。知恵と神は対等であった。神があって知恵がくっついてたっていうんじゃなくて、神と知恵は向かい合っていた。だから神、言葉、知恵は神であったって断言するわけですね。表裏一体っていうのが日本語的には近いかもしれません。神と知恵は表裏一体であった。でその神であったっていうの、あったっていう表現も日本語だとあったとしか言いようがないんですけど、こうギリシャ語の表現はですね、あり続けたという意味です。もちろん最初から今もずっとそうだと、昔神だったけど今人になったとか、そういうことじゃないんですね。今もずっと神である。もちろんそれは一番大切なことです。そして次に、神であれば当然なことですけれども、知恵は創造主であるっていうんですね。これがすごく大切なことなんです。万物は知恵によってなったと。万物はこの受肉前のキリストによって存在させられたんだと。私たち含む全てのものはこの知恵なる方が生み出したんだと。そして今も存在させてるんだ。知恵なる方の力がなければ何も存在してない。 だから万物は知恵によってなったと言った後でしつこく知恵によらずなったものは何一つなかったって言ってる。これ同じことですよね。でもそれぐらいこれは大切なことなんだよ。もう全てのものはあなたの髪の毛一本からつま先までもうとにかく小石からイワシからちりめんじゃこからこの木から全てこれはこの知恵によって生まれてるんだと、この知恵が存在させてるんだと、この知恵が一瞬気を抜いたら全部なくなっちゃうっていうような感じですよ。この知恵こそが創造主なんだ。だからこの被造物には知恵が満ちてるんですよ。違いますか？知恵が満ちてる。私たちの体の中には知恵が満ちてる。人間はそれをちょっとずつちょっとずつやや分かりかけてますけども、まだ全然分かってません。この人体の不思議ね、世界の不思議、宇宙の不思議、もう光の不思議、水の不思議、もう不思議に満ちてる、もう知恵に満ちてる。だから逆に言えばこの被造物の知恵を私たちが知れば知るほど、このお作りになった方がいかに知恵に満ちた方であるかということは分かるはずなんです。そしてこの知恵のうちに命があるって言ったんですね。命があった。当然私たちが生かされているその命という意味もありますけれども、ここで使っているこの命という言葉はですね、またちょっとギリシャ語の話ですけれども、特別な言葉なんです。ヨハネはですね、この福音書の中で前からもお話ししていると思いますが、2つの命という言葉を使っているんです。ギリシャ語で言うとプシケという言葉とゾーエという言葉なんですが、このプシケというのはこのまさに肉体を生かしている命のことですから、死んだら亡くなるやつです。死んだら亡くなるやつがプシケですね。プシュって抜ける感じです ね。僕がギリシャ語を教えるときこうやって学生に教えるんですけどね、プシュッと抜けるやつかな、この体の命だよって。もう一つはですね、ゾーエって言うんですよ。亡くならない感じしますよね。ゾーエってね、永続みたいな、ゾーエってですね、これ永遠の命なんですね。ヨハネはね、これ厳密にこの自分の福音書の中で使い分けてるんです。この知恵の中に造営があると。永遠の命を持っておられるのはこの方だと。そしてその命こそ人間を照らす光、まあ、あまり今日はこの話をゆっくりしませんけども、この人間は暗闇の中にいると、真っ暗闇の中にいると。でもその真っ暗闇の中で唯一輝くことができるのは造営なんですね。プシケは消えるんですよ、なくなっちゃうんです。でも造営は永遠に消えない光なんですね。その永遠の命造営を持ってこの知恵が世に来られるんですね。クリスマスです、これがね。世に来られるんです。この世に来られるっていう話もヨハネはいくつかの表現で説明してますけれども、まず知恵は世にあったって言ってるんですね。知恵は世にあった。でも実はこれ世にあったっていうのは、知恵によってこの世は作られたんですから、そもそもこの知恵の中に、この世の中に知恵は満ちていましたよということですね。ずっと遠くにいてこの世と関係ないところからやってきたわけじゃないんです。そもそもこの世界は知恵そのものですから、であったのなんだけれども、わざわざ自分の民のところへ来たという、自分がお作りになったこの人間、自分がお作りになって存在させている人間のところに来てくださった。それだけじゃない、肉となって私たちの間に宿られた。人間と同じ肉を取られた。創造主ですよ、作った本人ですよ。作った本人が作られたものとの形を取ったって。しかも私たちの間に宿られた、お住まいになった、同じ人間として暮らされたって。まさにガリラの大工としてね、イエス様はそれこそ会話を寝かせられてガリラの大工として過ごされたじゃないですか。人間、まさに私たちの間に住まわれた創造主である方が人間の姿をとって私たちの間に住まわれた。なんとこれは偉大なことでしょう、素晴らしいことでしょう、不思議なことでしょう。それなのに世はこの知恵を拒むんですね。世はこの知恵を拒むんです。ヨハネはこう言ってます。暗闇は光を理解しなかった。暗闇の中にやってきた光ですけれども、それを 理解しなかった、分からなかった、その光の偉大さ、素晴らしさをこの暗闇は分からなかった。また世は知恵を認めなかったと書いてあります。分からなかっただけじゃなくて、認めなかったっていうのは別の言い方ですと知ろうとしなかったということです。この創造主が人となってくださって私たちの間に住んでくださったのに、この方を知ろうとしなかった、この人を分かろうとしなかった、その偉大さを本来ならばね、人間の方からどうしてロゴスなる方、この天地万物の創造主である方が私たちと同じこの人間の姿をとってここにいらっしゃるんですかと聞くべきじゃないですか、ね、でも誰もそんなことしなかった。それだけではない、なんと民は受け入れなかった、ね、これは拒絶したということです。さらに言うと十字架にかけて殺したということですね。わざわざ人間の姿をとって私たちのところに来て住んでくださったのに、その方を分かりもしない、知ろうともしない、そして最後は拒絶して殺すわけですよ。こんなことがあっていいんでしょうか。この天地万物の創造主である方が、まさにパウロの表現を使えばね、そのへりくだりの限りを尽くして人間になってくださっている、神の位を捨て人となられた、もうそれだけでもありがたいことなのに、なんとこの方を拒絶して殺したというんですね。まあ普通ならばここで文章はどうなるでしょうか。ロゴス、この世界を作りになったロゴスが人となって私たちの域に住まわれたのに、これを拒絶しました、なので人間は滅びましたっていう、そうですよね、当然のことですよ、うん、なので人間は誰一人永遠の命を受けることなく、うん、この世界はなくなりました、で終わりのはずなんですよ。でもそうじゃない、ここにですね、世紀のしかしがここに出てくる。しかし、皆さんの聖書に書いてありますが、このしかし、僕の一番好きなしかし、聖書で最も好きなしかし、しかし知恵は、しかしロゴスは、しかし言葉は、自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。なんだこのことは、なんだこの文章は、なんだこの出来事は、とても信じられない。創造主なる方が人となって私たちのに来てくださったのに、知ろうとしないで最後は十字架にかけて殺したのに、しかし知恵は、自分を受け入れた人、その名を信じる人、受け入れて信じるだけですよ。自分たちのやったことを悔い改めて、申し訳ありませんでした、人とひれ伏して、もうありとあらゆるものを捧げて、それでももう生涯神様の奴隷になっても不思議ではない。でもそんなことは一切要求してないんですよ。何も要求してない。ただ私を、自分を受け入れた人、その名を信じる、つまりイエス・キリストは永遠のロゴス、知恵であったけれども、私たちのところに来てくださった神ご自身である、創造主ご自身である、救い主であると、ただそう信じるだけで、それだけです。それ以上何もありません。っていうか、それ以上のこと人間できないんですよ。もうロゴスを拒絶してるんですから、どうあがいたってもう何もそれこそ顔向けできないというか、何かちょっとはいいことができるかできません。でその信じた人はどうなりますか。まあ永遠の滅びは許してやろう、ね、まあ血の池半年、針山5年ぐらいで許してやろうとか、まあ舌を抜くだけで勘弁してやろうとか、そんなことは書いてないんですよ。なんと神の異なる資格って書いてある。 ありえない。神の子となる資格ですよ。神の子となる資格ありますか、この人たち。この人たちって言うんですけど、私たちね、神の子となる資格なんかどこにもない、絶対ない。永遠のロゴスを、創造主を受け入れなかった、拒絶して十字架にかけて殺した、その私たちを、ただその方を信じるだけで神のことをしてくださる。神のことをしてくださる以上に人間にとって幸せなことはありません。皆さんは他にいろいろああしてほしい、こうしてると思ってるかもしれませんが、そうじゃないかもしれない、ごめんなさいね、でも神のことされること以上に私たち人間にとって幸せなことはないんです。この神、つまり天地万物の創造主であって、私たちを存在させている方の子供でとされるって言うんです。この方を私の父とし、母とし、親として、その方から私たちは愛されるものとなるということ以上に人間にとって幸せなことはありません。もうここに完結してるんです。それ以外のことは全部おまけです。生きてることも楽しいことも幸せなことも、まあ、いいですよ、ね、まあ、でも病気になって苦しもうが 何しようが全部おまけです。もう神のことされてるんですから、それ以上何か必要なことありますか。皆さんちょっと余計なこと頼みすぎてません。神のことされてるんですよ。信じるだけで神のことされてるんですから、それ以上に何がいりますかと私にも言わなきゃいけないんですけどね、与えたって書いてある。無条件ですよ。神のことなる資格を与えた。だからヨハネはそのことをこう説明した。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたんです。この方、ロゴス、知恵、この天地万物の創造主は本当に溢れるばかりに豊かな方、素晴らしい方で、なのでその方から恵みの上にさらに恵みを受けている。確かに私たちをお作りくださった、この天地万物をお作りくださったこの知恵のある方、もしその方が人とならず、クリスマスがなく、十字架がなかったら、私たちにはこの事実がわからないんですよ。全知全能、偏造腐敗、偏在腐敗なる神は分かったかもしれない、知らない。でもこの方は満ち溢れる豊かな方であると。そして恵みの上にさらに恵みを、もう溢れるばかりに私たちに与えてくださっている。そうですよね。私たちはこの方を拒絶したんです。十字架にかけて殺したんです。それなのにこの方を信じるだけで、なんと神の子としてくださるんですから、もうこれ以上のバーゲンはないです、ね、そこも三越も叶いません。これ以上のカープの優勝セールもなかったですけど、叶わないです。もう完全なフリーギフトで、完全なギフトです。そのことを、つまり神は豊かな方だと、気前のいい方なんだ、ね、神の愛は私たち人間をはるかに超えて偉大であるということを示すために、ロゴスは、知恵は人となって拒絶されて亡くなったんです。でもここに皆さん、神の知恵があるんですよ。これが神の知恵です。人間には決して思いつかない。このことがなければ私たちは神に愛されていることを知ることがなかったんじゃないですか、ね、知恵が人となって私たちのために死んでくださったから、神はこれほどまでに愛してくださったというあの3章16節が語れるわけですよ。ああ、なんと神様は豊かな方でしょう、ね、恵み豊かな方でしょう。もうこれ以上何もいりません。 立法はモーセを通して与えられたが、立法も大切だったと。モーセを通してね、人間はいかに生きるべきかということを立法として立法は教えてくれた。でも恵みと真理はイエス・キリストを通して現れた。イエス・キリストがこうしてこの地上に来てくださったことによって、神の恵みと、そして私たちの歩むべき真理の道、それが出現したんですね。未だかつて神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示された。この方によって私たちは神が恵み豊かな方だということを知ったんじゃないですか。この神は私をお見捨てにならない神だということを知ったんじゃないですか。この神は私たちがどんなに罪深くてもこれを許してくださる方であるということを知ったんじゃないですか。キリストによってね、クリスマスによって、十字架によって知ったんじゃないですか。神の懐にいる一人子、この表現にもねすごく深い意味があるんですよね。そもそも神の懐におられたんですよ。そっから派手てくる必要ないんですよね。でも私たちを救うために、神を教えるため、神の恵みと真理を教えるためにここに来てくださった。皆さん、神の知恵が現れたんですね。これはクリスマスです。お祈りしましょう。天のお父様、どうぞ皆心から賛美いたします。私たちはこの偉大なる真理を、この奥義を今自分のこととして知ることができていることを感謝いたします。しかし多くの人は知りません。いろいろなことを不思議だと思ったり、あるいはなぜだろうと思うことがあっても、自分たちを作りくださった知恵なる方が自分たちのところに来てくださって、そして自分たちのために死んでくださった。そしてその方を信じる者には、なんと神の異なる資格が与えられているという、この福音を知りません。なんと残念なことでしょう。神様、私たちはこの真理を知る者としてあなたを褒めたたえます。また感謝いたします。またこれを喜びます。またこれを伝えます。神様、ここにこそ光があるからです。ここにこそ誠の命があるからです。クリスマスのお前にしたこのアドベントの時、私たちはかつてはこの真理を知らず、ただいたずらにクリスマスを喜んでおりましたが、今私たちはその意味を知ったものとして改めて知恵なる方をお迎えし、また共に喜び、共に主の満ちあふれる豊かさを味わう、そのような時とならせてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。